どうも、たまにデザイン FM です。はい。今日も石黒さんお休みで、引き続き谷口くんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何の話しましょうかね。なんかある？
それで言うと、まあ、やっぱり荒川くんがフリーランスになってもどれくらいになったっけ？
フリーランスになって、いやでもまだ半年ぐらいかな。
あ、でも半年経ったんだよ。
まあね、そうね。じゃあ
なんかそのフリーランス生活になってどうなったかみたいな、そういうところちょっとなんかいろいろ聞いてみたいかもしれんな。
あ、確かにまだ話してなかったかも、玉出袖で。
そうなんやね。
うん、
なんか意外、
確か
に話題に出てそうなのに。
漫画とか YouTube とかの話ばっかりしてた。じゃあ全然話せるから話そうと思うんだけど、な、逆に何が気になる？そのフリーランス。
あ、じゃあ例えばこの、あの会社勤めだった時に、まあフリーランスになろうってまあ決めたわけじゃないですか。
その時に
思ってたフリーランスの形と今の実際になってみて、半年ぐらい経ってみて、なんかこういうところ いい意味で違ったなとか、こういうところはちょっとまあ良くない意味で違ったなみたいな、なんかギャップとかってなんかあったりしました？
ギャップか、なるほどね。
思った通りだったとか。
いや、でもなんかそんなにギャップがないんだけど、やっぱりここが問題だよな、自分の課題だよなって思ってるところがあるので、なんかちょっとそれを話せればと思うんだけど、今ね、その何社かのお手伝いをさせていただいていて、主にそのアプリとか、ウェブサービスの UI デザインを中心に、あのお手伝いしてるものもあれば、その、プロモーション側、ランディングページとかバナー作ったりとか、あとまあチラシとか、なんかそういうのもちょっと時間が空いてればやるくらいな感じで、いくつかの会社さんとありがたいことにあのお仕事させていただいているんですけど、そうね、ギャップ、働き方のギャップはないんだけど、あの、なんだろうな、リスク分散というか、なんかね、投資、分散型投資とかあるじゃないですか。投資、
ね、
今急に投資話だったけど。
フリーランスで投資家になりましたか。
いや、なんか、分散型投資って、その、こっちの投資がダメでも、こっちの仕事、こっちの投資があるから大丈夫みたいなさ、リスクを最小限にするっていうやり方。で、フリーランスの仕事で言うと、まあ、同じ金額でも、合計すると同じ金額でも、いくつかの会社と取引をしていると、あの、どちらかがダメになったとしても安心なのかなって思ってて、だからもしかしたら細かく受けるっていう方がいいのかなって思ってた
ふ
りもしたんですけど、いや結構大変で。
あ、それはそれで大変だな。
そうそれ、まあ、まあやっぱりその会社ごとに契約書を結ばなきゃいけないし、そのコミュニケーションも起きるから、まあ、あの少ない会社の取引よりは大変になるだろうなとは思ってたんだけど、思ってた以上に大変になって、
そうなんだ、
なんかやっぱりここなんかやっぱり仕事って順調に行くことの方が少ないじゃないですか。
確かに。
なんかここ例えばランディングページとか作ってても、こういついつまでにこの情報を集められないから、あのこの日にあの後でこの情報を追加させてくださいとか、あと まあ、今進めてるものがちょっと変更になって、このタスクこっちの方の案件をの優先度が上がりましたとか、
うんうんうん、
っていうのがなんかす、まあ起きがちじゃないですか、仕事の現場、うん、現場では。
よくあることですね。
そうそうそう。でその度コミュニケーションが起きるし、で、うんうん、そのいくつもこう会社とやり取りをしていると、その会社にとってはその荒川が持ってる仕事の優先、他の会社の仕事なんてもう全然関係がないから、
うんうん、
いやだから、そう、いや、あなたの会社の仕事よりもこっちの会社の仕事の方が優先度高いんですなんて絶対言えないから
それは死んでも言えないですね。
そうそうそうそうそう。だからやっぱそこのハンドリングがすごい重要になってくるんだけど、だからそこは、うんうん、意外とうまくいってはいるんだけど、これは予想以上に体力使うぞみたいな、うん、
なるほどね。
のが多
い。実際の自分のスキルを使うところ以外のところでも結構エネ
ルギーを使う。いや、そうそうそうそうそうそう、なんか単純なタスクの優先度、タスクマネジメントじゃないから、
うんうん、
いや、なんかそれが、いや、結構思ったより大変だなっていう感じだから、まあ、違う方法やり方をなんか自分いいバランスなのかなを見つけないといけないなっていう風に思ったのが一つかな、
うん、なるほどね、
うん、でもう一つがプレイヤーとしての仕事が多いから、プレイヤー以外の仕事をどうやって取ってくるのかっていうのが、うん、まあ、今後の鍵なのかなと思ってて、
なるほどなるほど。例えば、
そう、例えば、まあ、今までこうデザイナーとして働いていた経験が結構長いから、その、うんうん、ランディングページだったり、そのアプリだったりウェブサイトだったりのその、うんうん、UI デザインとか、なんか、なんだろう、そういうアウトプットとしてのデザインのクオリティは結構自信があるし、そこを求められてるっていうところがあるんね、うんうん、
はいはい、
なんかでもそれっていわばプレイヤー作業者としての仕事だから、どうしても時間がかかるし、
うんうん、
まあ作業量が発生しますと、作業をすることがその仕事の価値になってるのね。
なるほどね。
ただ、うんうん、もし自分が専門家、UI デザインの専門家ですっていう風に名乗れるのであれば、
うんうん、
あ、じゃあ UI デザインのここについて教えてくれませんかっていうコンサルティングみたいなの仕事もできるし、
うんうんうん、
まあ、講演とかなんかレクチャーとかわかんない、うん、誰かに教えるみたいなことが仕事にもなるし、でそういうのって、うんうん、作業量じゃないですか。
うんうんうん。
自分のナレッジを求めて依頼が来るみたいな。
なるほどね。確かにね、そういうのが例えばスタートアップのデザイン顧問みたいな形とかね。
あ、まあね、そうそうそうそう。具体的な例だと、そうそうそう。
うん、
そう。だから、
なるほどね。
だから荒川さんにそのいいデザイン作ってほしいですみたいな仕事はすごく多くてありがたいんだけど、うん、荒川さんのナレッジが欲しいですみたいな仕事がどうやって作れていくのかなっていうのが今後の課題。
なるほどね。それは確かに一朝一夕でどうこうするもんじゃなさそうだけど、
いや、そうなんだよ。でもなんかそこを目指していかないと、要は、うんうん、まあ、自分がこう作業するのをやめた瞬間に仕事がなくなるというか
確かに
そうそうそうそう。でも慣れち系だったら、そう、自分が勉強した、もう常に自分に知識があるから、その場で話せば、うんうん、話したりレクチャーすればお金がもらえるわけだし、
うんうん、
やっぱりその作業しないとお金がもらえないっていう不安からは解き放たれるから。
なるほどね。
そうだから、やっぱそこ目指していきたいなっていうのが、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃったけど、うんうんうん、今感じることかな、まあ、ギャップじゃないけど、うん、
うんうん、
それはまあ最初考えてなかったから気づきだった。なるほど、うん。
じゃあ、うん、実際にこのフリーランスも半年目ぐらいが経ってみて、
うんうんうん、
なんか今だからこそある不安とかって あったりします？それとももう不安はもう全部ほとんどなくなったなみたいな感じですか？
いやーそうっすね、まあ、不安はさっきも言ったそのプレイヤーの仕事から、まあ、ナレッジ系の仕事を増やしていくっていうのが一つあるのと、
うんうん、
不安そうだね、不安まあ不安半分
なかったとか、
いやいや不安半分楽しみ半分みたいなところで言うと、まあ、やっぱりそのいろんなあの価値提供ができるんじゃないのかなと思っているから、例えば今だとそういうデザイナーとしてデザインの仕事をするっていうのが多いけど、
うんうん、
その講師とかアドバイザーとして顧問として入るっていうのもあると思うし、もしくはその自分でアプリ作っちゃうとか事業を起こしてサービスやってみるとかっていうのもあるかもしれないし、なんかあの何でも会社に所属しなくてフリーランスになったからもうフリースタイルで何でもやっていいですよみたいな、ただ誰も教えてくれませんよみたいな状態だから、だからこその不安もあるけど、なんかどういうことが自分が提供できるのかなっていうなんか楽しさもあるみたいな状態が今かな。
なるほどね、確かにあの会社に所属してったりすると、うん、プロジェクトでこういうのをやります、だからこうしましょうみたいなって、まあ、ある意味
そうそう、まあ、ある意味受託だよね、
社内受託としても、
そうそうそう、
まあ、やることはないくらでもあるみたいな感じだけど、
うんうんうんうん、
フリーランスになってみると、まあ、自分がどうするかっていうのを考える必要が、まあ、出てきますねっていうのがあって、それがまあ、
そうそうそうそう、
プレッシャーにもなるけど楽しみでもあるっていうような感じで、まあ、動いてるっていう感じか。なるほどね、
そうですね、多分思いがけない仕事とか、あこういうことできるんだっていうのもあると思うから、
うんうん、
うん、そこはちょっと醍醐味なのかな、フリーランスの。
確かにそう考えると、うん、なんかこういうのもやってみたいとか、こういうのにもチャレンジしてみたいっていう、なんかこの思いがある人とかはまあ、向いてるのかもしれないですね、うんうんうん、それこそ受け身ばっかりだったら逆にもっとなんかこの仕事なくなったらどうしようみたいなのに支配されてしまうのかもしれないけど、今荒川くんみたいにね、なんかこういうのもできるかもしれないとかっていうのだったら、なんかすごい可能性が広がっていいな。
確かにそれで言うと向いてるタイプだったのかも、自分がフリーランスとかに。
意外とそれ逆にどうでしょう、なんか自分は向いてるなって、向いてそうだなって昔から思ってたのか、最近やってみて向いてたんだなって自己認識したのかだったら、
なんか昔はあのやっぱりフリーランスとか業務委託の方にお願いするのってその、
うんうん、
割とこう決まってる仕事が多かったから、
うんうん、
なんていうかこうその仕事のスペシャリストっていうイメージだったんだけど、
うんうん、でも確かに確かに、
そうそうそう、でも今言ったように実際にこうなってみると、あのそのスペシャリストでありつつもっといろいろやれる範囲をこう探っていかないといけなかったりするし、あとはあのやっぱりこの IT 業界ってあのめちゃくちゃテクノロジーの進歩が早い、今だとそのチャット GPT とか AI がこう UI デザインを作るアシスタントをしてくれますよっていうのが出てきたりとかするから、なんか そこをなんか好きで勉強して合わせていくことができるっていうのはなんか自分の特性でもあったから、やっぱりそういうのがむしろフリーランスの人があった方がチャンスが生まれるしいいよなと思って
。ああなるほどね、確かに。
そうそうそうそう、やっぱりなんか5年前10年前のデザイナーのスキルとかってもう陳腐化しちゃって、もうフォトショップでデザイン してる時代ではないです、フィグマ使ってくださいみたいな感じだけど、意外とこうフィグマを使えるデザイナーの方ってまだまだ少なかったりするし、
うんうんうん、そう、それ最近、うん、Figma 使える人って意外と少ないっていうのを元同僚のツイートとかでも見て、 そうなんだって思いながら、そうなんだっていうか、まあ自分もまあ実際に必要に迫られてやるかみたいな風に思った。
いやいや、そうなんだ、
意外といないんだねっていう。
そうそうそう、だってウェブサイト、ウェブデザインするので、あの前までこうフォトショップとかイラストレーターで作ってる人とか多いんですけど、うん、
普通だね、
それそうそう、それでもいまだに作れることができるから、なんでわざわざ Figma を勉強しなきゃいけないのとか、うんうん、XD とか、まあなくなっちゃったけど、スケッチとか勉強しなきゃいけないのってなっちゃうから、まあでも、ね、どっかのタイミングで切り替わるわけじゃないですか、ツールとかは。
うん、
だからなんかその新しいツールとかサービスとか出た時に、むしろ率先してなんか勉強というか、なんかなんか探っていくみたいな姿勢じゃないと、なんか難しい。その組織に所属してないからこそ、どっかから新しい情報が来るわけでもないし、なんかそういう知的好奇心が結構ある人で、実際に実行する人っていうのが、まあフリーランス向きというか、フリーランスの中でもすごいなんかチャンスをつかめる人なのかなと思ったかな。
なるほどね、確かに世の中でもまあ今こういうものがなんか勢いがあるぞみたいな、まあそのアンテナがありつつ、実際にそれをアンテナでキャッチした時に、まあちょっとなんでそんなに流行ってんだろうみたいなのをちょっと一歩調べてみたり、自分で触れてみて体験してみたりとかみたいなのが
やっぱりあると、そう
まあないと、なんだろうな、先細っちゃうかもしれないねっていう感じかな。確かに。
そうね、そう。
それなんかもうフリーランスに限らず、企業に所属してる人にもなんか同じことが結構言えそうな気が今聞いてて。
なんか言えるんだけど、企業、うん、まあ、まあ企業のその組織にもよるけど、なんか大抵そういう人が一人はいて、なんか勝手に、じゃあ Figma 導入することに決まりましたみたいな風に決まっていくじゃないですか。だから、キャッチアップが苦手な人でも、ああ、もうそうなったんだったら Figma 勉強するかみたいな。なんか。
なるほどね、確かに。
そうそう、ナビに乗ってることは全然可能だと思うんですよね。
流れを作る人がいて、まあ、いる人は流れに乗ってれば、まあ、時流にも結果乗れてるみたいな状況が、
そうそうそう、
会社だとあり得る。確かに。
そう。え、でもフリーランスだと、マジで乗らなければ、乗らないって決めたら、本当にずっと乗らないままいけるから。
ね、それこそ、今でもフォトショーいられでやってますみたいな状態に、まあ、自分が下手したら、まだフィグマ使ってるんですかみたいな状態にもなり得るみたいな。まあ、
フォトショーいられも全然いいツールなんだけどね。そうなんだけど、
う
ん、
そうね、
そう、まあ、ただそうね、フィグマ使えることが条件ですみたいな仕事も、まあ、増えてはきたから、
うんうん、
かな。あとスタジオとかね、スタジオ使える、あ、スタジオっていうノーコードツールがあるけど、そうだからスタジオ使えるか使えないかで、ね、結構今も仕事が受注できるかできないかみたいなのも結構多くなってきたから、
うんうんうん、
だからそういうのも触って、ウェブデザイナーとか、ちょっとコーディングもやれるみたいな人は、そういうのも触ってみる、自分で触ってみるみたいなのがすごい大事なのかなと思う。
うんうんうん。確かに。うん、
かなぁ。あとなんかあります、ね、そう、フリーランスの僕に質問。
フリーランス。
もうない。
もうないです。
もうないですもうないですかでも最後に、まあ元々思ってたからギャップではないんだけど、やっぱり時間の使い方をこう自分で決められるっていうのはすごいストレスなくていいですよ。
ああ、ストレスない方に働いてるんですね。
うんうんうん、そうだね。ああ、まあでも確かにそこが逆にストレスに感じる人もいるかもしれないね。
え、じゃあ今、それで思い出したっていうか、思い出したら、この曜日、うんうんうん、自分の中でこの曜日のルール決めてたり、そのこの日は休みとかっていう決めてたりするのか、
うんうんうん、
なんか別に、その、なんだろうな、1週間に2日休むとか、なんかそういうのと違うサイクルで生活してたりするとか、なんかその生活スタイル、休むタイミングとか、なんかまあ仕事をしないタイミングみたいなとかってどういう風にコントロールしてるんですか？
なんか実際今はちょっと仕事受けすぎちゃってちょっとヒーヒーながらやってるんだけど、うんうん、 本来であればやっぱり週の中日水曜日とかを一日お休みにしたいなと思ってて、だから水曜日お休みの土日お休みみたいな働き方で、
土日は土日に休みにしようっていう感じなんですね。
そうね、まあでも働いてたりもするけど基本的にはお休みにしたいなとは思ってるかな、うんうん、
なるほど、うん、例えば月火水休みの木金土日働こうみたいな、なんかそういう微妙に世の中と違うサイクルにしようみたいなのはそういう感じではないっていう感じなんですね。
今のところないかな。なんかそれよりは、うん、働く働く日をその8時間労働じゃなくて、うんうん、その10時間12時間くらいガッと働いちゃって休む、
うんうん、
働くときはめっちゃ働く、休むときはめちゃくちゃ休むみたいな風にしたいなっていう感じ、うんうんうん、でそれで働く日を4日間とかにできると、うんうん、週のねなんか4日間とかにできるといいのかなみたいな。
なるほどね、めちゃくちゃ集中して仕事を一気に進める。
そうそうそうそうそう、なんかもともと結構没頭して仕事するタイプだから、なんか割と全然、うんうん、体力が尽きるまで仕事できるタイプなんでなんかちょっとその日は長くなってもいいんだけど、なんかそれがもうず、うんうん、何日も続いちゃうとさすがに辛いから、だから、ね、そう水曜日お休みでとかにしたいなと思うかな、うんうん、
なるほどなるほど、
うんですね。まあそう、そういう今はちょっと
生活スタイルですね。
そうだね、まあでも他にもちょっとめんどくさいこととかはいっぱいあるけど、確定申告とか、
うんうん、もう時期だ、ま
あ、
時期ですね、
年金とか保険料とかはあるけど、まあでもデメリットな、まあ、デメリットメリット、まあ両方あるので、なんかフリーランスに興味があるっていう人はなんかやってみるといいんじゃないのかなと思いますね。あ、まあでも今だと副業 OK なところ多いと思うから、副業からちょっと一回、うんうん、なんかやってみるっていうのが、ね、うん、おすすめかな、うん、まあでもね副業もねなんかね、いややっぱりこう本業の後にやるケースが多いじゃないですか。だから夜副業やるみたいな、うん、いやだからな、
土日を使うとかね、
そうやばい、すごい大変そうで、
エネルギー、
ね、そうそうそうそうそう、
いつ休むんだみたいな感じにね。
いやそうなんだよね、
いつ勉強するんだ自分みたいなのとかっていうね。
そうなんだよ、だから副業こそさっき言ったそのプレイヤーの仕事じゃなくてナレッジ系の仕事をするといいんじゃないのかなと思うんだけど、だからそういうことができる人って多分そんなに、まあ、数限られてると思うから、
うんうん、
まあだからやっぱり、うん、ナレッジ系の仕事どうやって増やしていくのかっていうのは課題だし、なんか皆さんにもなんかおすすめすることかな。
ちょっとでも自分でそれは何ができるかな、ちょっと持ち帰って。
そうそうそう。俺も具体的にないので、そうちょっと考えたいと思います。っていう感じですかね。
うん。
はい。じゃあこんな感じでフリーランスに興味がある人、なんかどんどんなんか何でもいいんで荒川に連絡してください。待ってます。